レッスン3、時間の温度を組み合わせて心のバランスをとる。1、時間温度のバランスをとるってどういうこと？さて、今までいろいろな形で時間を考えてきました。色、レイヤー、立体、過去、未来、言霊、ドレスなど、おそらく今まで考えたこともない時間の概念だったという人もいらっしゃると思います。そしてさらに別の視点、このレッスン3では時間の温度をテーマにバランスの取り方についてお伝えしていきたいと思います。時間の温度の感じ方はあなただけのもの。感情時間の領域では感情に温度感があると同様に時間にも温度が存在すると考えます。例えば簡単に言うと、怒りは温度が高い、落ち込みは温度が低いという感覚です。他には喜びも温度が高く、悲しみも温度が低いことになります。きっとこの感覚は共感していただけるのではないでしょうか。まず、ご自身の時間の温度の感覚をつかんでみてください。その時間の温度感は、あなただけの時間温度です。他の人に聞いてもわからないものです。感情でも温度差があるという言葉はよく聞きますよね。同じことです。温度が高い時間は、あなたにとってどのような時間でしょうか。温度が低い時間は、あなたにとってどのような時間でしょうか。ちなみに私にとって温度の高い時間は、楽しくてワクワクすることをやっているとき。それは一人でもみんなといるときでもどちらでもいいんです。仕事でも趣味でもどちらでもよくて、自分が楽しいと思えることをやっている充実感があるときが温度が高い時間になります。逆に私にとって温度が低い時間は、自分の自由を制限されたり、縛られたり、嫌な場所にとどまらなくてはいけないことを強制されること。私は子供時代に縛りと制約が多かったので、とにかく今は自由に憧れて生きています。だからそこに窮屈さが出てくると、途端にその時間は温度が低い時間になってしまうんです。また単調なルーティーン作業も私にとっては感情温度が低い時間となります。時間温度のバランスの取り方は人それぞれ。時間温度のバランスの取り方は人それぞれで、高い温度の時間が多い方が人生の充実感を得ることができますが、そればっかりだと逆に感覚が麻痺してきて、それそのものの価値がわからなくなってしまいます。病気になった時に何事もなく健康であったことのありがたさをしみしみと感じることがあるように、低い温度の時間が適度にあるからこそ、自分を冷静に見つめることもでき、ワクワク時間を楽しむこともできます。ただ人によっては、10割高温時間で大丈夫という人もいると思います。そういう人はかなりバイタリティがあってタフなのではないかと察します。燃えたぎる情熱を片手に、目の前に見える全ての障害を撃破しながら進んでいく姿が目に浮かぶようですよね。ではここであなたに振り子の法則というものをお伝えしたいと思います。真ん中に支点がある振り子は、片側に振れたらほぼ同じ振れ幅で逆側に振れます。人の人生も同様で、同じ環境が永遠に続くことはありません。必ず逆境と思えるような場面に直面することもあります。そんな時にも、時間の温度を感じてバランスをとることをお勧めします。低温時間に高温時間を当て込んでいく。高温時間は基本的にご本人が楽しくて仕方ないという領域になっているので、特に意識しなくてもうまくいく波に乗った過ごし方ができると思います。問題になるのは低温時間の過ごし方です。低温時間を過ごした後は、その感情の振り幅に見合うだけの高温時間を当て込んで中和するのが良いと思います。これを 自然にそうなるのを待つのではなくて、意識的にそうなるように仕向けることで、最短最速で暗い意識の沼から抜け出ることができるようになります。停滞の沼にいる時間は何も生み出していない非生産性の高い時間です。ここをどれだけ早く脱することができるかが、人生の充実感を得ることができるかどうかの大きなポイントになるのです。バランスの取り方にも人によって特徴が出ます。例えば、低温時間イコール仕事、高温時間イコールプライベートというのは典型的なケースですね。仕事で失敗したり嫌なことがあった時に、プライベートの趣味の世界で発散するというのもよくある話。バランスを取るにあたっては、どれぐらいで温度が中和されるかはその人の温度の感じ方になるので、一概には言えません。しかし、女性の場合の低温感情時間を中和状況にするためには、低温時間の倍以上の密度がある高温時間が必要になるケースもよくあります。なぜなら、人は辛く苦しいことの方が楽しいだけのことよりもインパクトを強く感じてしまう生き物だからです。感情時間のバランスをうまく取るコツ。まず、その時に自分がどんな感情時間を過ごしているのかを客観的に見ること。それがファーストステップです。落ち着いて自分を内観するということです。自分の感情に向き合うと、実は賑やかで楽しい高温時間と感じている時間も、ただ人に合わせているだけという時は、場合によって平穏どころか低温時間である可能性もあるのです。つまりは、楽しいと感じているはずの時間でも、実際にはぐったりしてしまうこともあり得ます。時間の温度感覚に敏感になると、本当は自分はどんな時間を過ごしたいのかという自分の本心がわかるようになるし、低温時間を過ごしていると自覚できるなら、振り子の法則でご褒美時間を自分にあてがうこともできます。感情時間のバランスを取るコツは、自分の心に正直であること。ごまかしや取り繕いはいりません。時間の感度が上がるとバランスを上手に取れるようになるので、気持ちの切り替えが上手になり、結果としてロスタイムが減っていきます。2、ネガティブな感情時間を中庸な状態にする方法。私が仕事に取り組む感情的な指針として、中庸という言葉をとても大事にしています。ちなみに中庸とは、どちらにも偏らないで常に中立であること。過不足がなく調和が取れているという意味です。つまり、感情時間についても、なるべく偏りがなくて、真ん中の状態を心がけているということですね。もちろん、こんな話をしている私でも、人並みに怒りや憎しみを感じることもあります。ただ、その振り幅を自分なりに意識して、中立的な真ん中の位置に感情を持ってくるということを常に意識しているんです。感情は、外界の状況に合わせて移り変わっていきます。その外界、外からの影響を最小限に抑えることができると、結果として時間のロスが少なくなります。もちろん、喜ぶべきことや楽しいことは全力で喜んでいいのです。ただ、楽しすぎる時間と平凡で退屈な時間のギャップがあることによって、やるべきことを後回しにしてしまい、結果的に時間に追われることになっている人が多いのも現実ですよね。ですから、その点は注意したいところです。重要な感情時間を作るコツ。私のクライアントさんには女性が多いので、いろいろな仕事と作業に対して感情が切り離せない傾向があります。もちろん、ある事象に対して個人的な好き嫌いがあるのは全く問題ありません。しかし、そんな時でも重要な感情時間を意識するだけで、停滞している状態からの脱却が早くなります。 大抵前に進めないという時に障害になっているのは、その人自身のマインドであることが多いのです。人生という限りある時間、時間を有効に使いたいなら、停滞している時間はなるべく少ない方がいろいろなことにチャレンジできますよね。そのために、瞬時にニュートラルな状態を作るコツを知っておいた方が良いのです。では、そのコツをお伝えしましょう。重要な感情時間を瞬時に作るには、水面の凪を意識する。水面の凪を意識する。特に嫌なことがあった時には、人は必要以上にその嫌なことにフォーカスしやすい傾向があります。しかし、そのことを見つめれば見つめるほど、嫌な時間にますます没入していくことになります。そんな時は、なるべく視点を外すことをお勧めします。一点集中でそこを見つめない。視点を全体へ広げて事象を見ていくと、案外大したことがないケースも多々あります。視点を広げて濃度を薄めていくイメージ、または頭の上を通過させる、イコールスルーさせるイメージです。相手がいる場合は難しいこともあるかもしれませんが、自分だけで一人相撲的に怒りを感じている場合には、自分のご機嫌の主は結局自分だと理解することです。自分のご機嫌の主は結局自分。そうすれば瞬時に重要な状態に持っていくこともできるようになりますよ。3. あなただけの感情時間のレシピの作り方。感情時間の温度を組み合わせることで、効率が良くて心地よい時間の過ごし方を見つけるコツはすでにお伝えしましたね。ここでは、実際にあなたが感情時間のレシピを組み立てるときに、どのような手順で組み立てたら良いのかを具体的にお伝えしたいと思います。ポイントは、これから言う4つです。1、予定を立てる前に、元々の自分のキャパシティを把握しておく。2、予定の稼働総量時間の8割で組み立てる。3、自分の感情時間とタイミングを把握する。4、自分のゾーンに入る集中時間とタイミングを把握する。私はいろいろな方をコンサルティングしていますが、その仕事や課題、タスクができなかった時に皆さんがよくおっしゃるのが、時間がありませんでしたという言い訳です。人によっては毎回同じということもあるくらいポピュラーなコメントなんですよね。私はその度に、どうして時間がありませんでしたと過去形で言うのかを考えました。前回時間が不足してしまったと思うなら、次に計画するときはその分も見込んで計画すればいいのに、どうしてなんだろう。そう思いつつ皆さんのお話をまとめていくと、ある共通の事象が分かってきました。それは、時間がありませんでしたと過去形で報告する方の特徴は、自分の処理能力を超えた予定をキツキツに入れてしまいがちというキャパオーバーだったんですね。自分の作業処理速度を測り、把握するのが第一歩です。まず、予定を立てる前に元々の自分のキャパシティを把握しておく。予定を立てる前に把握しておかないといけないのが、その作業を行うために、普段の自分であればどれくらい時間がかかるのだろうかということです。つまり、予定を立てるよりも先に、自分のキャパシティを把握しておく必要があるわけです。これが把握できていないから、結局ちょっとずれ込むだけで時間の組み立てが総崩れになってしまう。その結果、やる気をなくしてしまうんだと実感しています。だからこそ予定を入れる前に、まず意識しなくてはいけないのが、その予定をこなすのにかかる自分の時間を知っておくことなのです。その際は、気合とか根性とかで見積もってはいけません。逆にむしろ緩めに、 必要な時間を見積もっておくことが大事。あれもこれもとやらなくてはいけないことが多い人ほど、自分の処理能力を過信して所要時間を甘く見積もりがちです。まずは緩やかに見積もりましょう。そのためには自分の能力値を普段から時間で測り把握しておくことが必要ですよ。予定の稼働総量時間の8割で組み立てましょう。勘定時間を組み立てる前提として、持っている時間の総量の8割までで予定を入れ込むのをやめておくのも重要です。予定がうまくいかない人というのは、次の2点が共通して大きなネックになっているようです。まず、自分の処理能力時間を把握していない。そして、やらないことを決められず全部取り組もうとする。この2つ。例えば、1週間の予定を考えるときに、予備日とか予備時間を最初から予定表に組み込むようにしておくと、突発的な用事が入ってある程度ずれ込んでも、その予備の部分でほとんど対処できます。もしかすると、そういった突発事項の多いライフスタイルを送っている人は、総量の8割ではなく、7割とか6割くらいで予定を組む方がいいかもしれませんね。ここでのポイントは、予定を入れ込みすぎないということです。自分の勘定時間とタイミングを把握しましょう。予定を組む前段階でもう一つ、その出来事に対する感情を理解します。例えば、私は単調な事務作業が苦手。自分が苦手、気乗りしないということを自分で把握しているんです。そしてその苦手な勘定時間をどこに入れ込んでスケジューリングすれば一番効率が上がるのかを考えます。実際、今までにいろいろなタイミングで実験してみました。朝一番、頭がすっきりしている時なのか、午前中に大きな一仕事を終えて昼休みが終わってすぐの午後一番なのか、一通りの仕事が終わった夕刻以降なら取り組めるのか、夜の一番遅いところ、寝る寸前の時間でやってしまうのか。結果、私の場合はどうにも苦手な仕事や作業には朝一番の最もエネルギーがある時に向き合うのが良いらしいということがわかるようになりました。好きで楽しい仕事は多少体力が落ちていてもやりきれるんで、これは朝一番じゃなくてもやってしまえる。だから優先すべきは嫌で重たい仕事。私はそれを朝一番で片付けたいタイプなのです。とは言って、あなたが私と全く同じとは限りませんよね。朝大好きな仕事で波に乗ったついでに嫌なこともひょいっと片付けてしまう方が良いタイプの人もいます。このタイプの人は朝一番で嫌なことをやってしまうと一日のダメージが大きくなります。したがって嫌なことを乗り切って勢いがついた時についでに処理してしまう方が効率的なのです。自分の感情時間の癖を見つけることも大切です。時間と感情で向き合うと決めたら、感情をどの時間のタイミングに入れ込むと自分はスムーズに一日を過ごすことができるのか、これを考えます。私のように嫌なことをエネルギーがみなぎる元気なうちに片付けたいタイプもいれば、楽しいことをやり続けて勢いがついた時についでにやるのが向いている人もいます。その感情時間の向き合い方を把握した上で予定を作るとスムーズに処理できるようになると思います。こういう時には時間をキツキツに細切れに管理する一般的な左脳型管理法は役に立ちません。なぜなら、あなたにとって嫌で重たいものを無理やり細切れに詰め込んだところで、所詮向き合わないし、やらないからです。自分の癖が分かれば、どの時間帯にその仕事や作業を入れ込んだら、自分が一番ハッピーになれるのかが分かります。そのような視点から予定を立てていくのが、感情時間術×タイミングのコツなのです。自分のゾーンに入る集中時間と タイミングを把握しましょう。私の仕事はコンサルティングですが、いわゆる通常の経営コンサルタントとは異なるスタイルで動いています。それは時間の切り分けで、右脳と左脳をフル活用しているということです。つまり、似たような案件でもクライアントさんの性格によっては、感情やデザイン思考の右脳型の視点からアドバイスをすることもあるし、論理的に数字を使って左脳型の視点からアドバイスをすることもあるのです。一口にクライアントさんといっても、皆さん性格も違えば仕事や物事に対する思考も向き合い方も様々ですよね。私の場合は会員制で毎月ある程度の人数のコンサルティングをさせていただいていますので、その予定を組むときに勘定時間も考慮しながら入れ込んでいます。キャパオーバーにならないように勘定時間を組み立てる。例えばセミナーを1日に2回転する日があるとします。時間で言うと午前の部が10時から12時、夜の部が19時から21時という具合です。この真ん中にセッションを入れる場合もありますが、セミナーの準備も考慮すると、1時間のセッションは2人までと決めています。しかもそこに入れ込むのは、数年は継続でコンサルをさせてもらっているような馴染みの方、つまりチェックがメインのセッションに限っています。新規の方で相手もご自身がよく分かっていない。こちらも一緒に脳みそをフル回転してアドバイスしなくてはいけない方たちは、このセミナー2回転のアイドルタイムには予約を取りません。1日2回セミナーをした場合の脳への稼働負荷は分かっているので、そこにあえてキャパオーバーになるような案件は最初から入れないようにしているのです。自分のゾーンに入る時間の組み合わせを知っておく。私の場合は似たようなテンションでこなせる仕事はまとめていくこともありますし、セミナーなど体力的にも脳的にも負荷がかかるものと組み合わせるときは、あまり膨大な脳処理を使わなくても大丈夫なものを予定に入れ込みます。セミナーに挟まれている時間には気分転換しようと決めているのであれば、そのアイドルタイムには極力仕事を入れないようにしておくこともあります。サックスの練習をしたり、デザインのバナーをラフで描いてみたり、写真を撮影したり、お花を買いに行ったり、少しクリエイティブな右脳型の時間を組み合わせるようにすることもあります。結果、セミナーのパフォーマンスも上がるし、心身を良い状態に保つことができています。感情時間温度の組み合わせがうまくいくと、いつでもご機嫌になれます。突発的な事情があると、イレギュラーとして対応することもありますが、自分で一番良い状態に入るためには、何をするべきかというルーティーンを知っておくと良いと思います。私はセミナーを開催するときに、皆さんに良い気をお渡しすると決めているので、かなりのエネルギーを消費します。したがって自分自身に良いエネルギーを貯めることができるよう、選んで予定を入れているし、逆に予定を入れすぎないようにするために、ゆとりの時間も予定に入れています。私も予定を入れ込みすぎる癖があるので、実はその対応策として、予定を入れない予定を入れているというわけです。また私は海が好きです。横浜に住んでいますが、横浜のみなとみらい地区にあるホテルは海に面しているので、新しいアイデアを盛り込んだ企画書を書くときや、本の執筆などは、みなとみらいのホテルラウンジで過ごすことがあります。自分の居心地の良い、気分が上がる場所で、クリエイティブな仕事をするのはとても効率が上がります。このように、自分が集中ゾーンに入ることができる、自分だけの場所やタイミングを知っておくと、それらを含めて予定に入れ込むことができます。集中ゾーンに入るという考え方は、今いらっしゃる環境の中で可能な限りの感情時間の組み立てになるので、あなた自身のご機嫌な時間の過ごし方を探して組み合わせることができます。ポイントは、 今できることの中で勘定時間の観点から最大限良い状態を作り出すという点です。過ごしている環境は千差万別。私も少しずつ少しずつ理想の時間の過ごし方ができるように動いてきた結果、今があるというだけなんです。未来に向かっていつでもご機嫌な時間を過ごしたいと思うなら、今を上手に生きていく必要があります。その時間の扱い方の指針は感情から組み立てるのです。あなただけの感情時間の組み立てレシピ。というわけで、ここまで感情時間の組み立てのポイントを4つご紹介しました。おそらく感情時間の組み立てを初めて実践する場合には、どの時間が一番あなたがご機嫌でいられるかを見つけるのに調整を繰り返すこともあると思います。私もどの時間が一番良いのかをいろいろと試した時期がありましたから。でもその状態を見つけることができれば、それを繰り返していくだけなので、自分のスタイルを見つけることにまずはトライしてみてください。きっと今までこんがらがっていた糸を解くポイントが見つかると思いますよ。4、バランスは1週間単位で考えれば大丈夫。時間に対して感じる感情を組み合わせることで良い状態を保ち、粛々と予定をこなしていければもちろんベストです。とは言っても、突発的な用事などが入って8割で組んで予備を2割取っていた予定でもうまく処理しきれないことがたまにはあると思います。そんな時は1週間単位でクリアできているかを確認すれば大丈夫。予定がうまくこなせているかを俯瞰するのは1週間単位で見ましょう。よく時間管理を失敗する人が陥りがちな罠が、1日単位で成功させようとすることです。具体的に言うと、今日のことは必ず今日で終わらせると強く決めすぎているケース。完璧主義の人に多い発想かなと感じています。完璧にやりこなしたい人は、それが他人に崩されるだけで大きなストレスを抱えてしまい、負の感情時間となって過ごすことになります。そのため、他の時間への悪影響が生まれる、イコール効率が悪くなるんです。もちろん毎日予定通りうまくいくに越したことはないのです。でも、他人が絡んでくる突発的な緊急事態は、どうしても自分だけではどうにもならないことありますよね。そんな時には、今日がダメでも1週間のうちのどこかで挽回できれば OK という具合に、そもそも1週間の予定も緩やかに組んでおくと良いでしょう。1週間のうち突発的なことをある程度処理できるように緩めに組んでおく時間を決めておきます。自分の能力の過信で時間が多くかかりすぎたり、人によって振り回されたりした時にも、この予備時間を使ってなんとか1週間で帳尻を合わせる。そうすればあまり自分を責めることもなく、ストレスを抱えることもなく、予定をこなしていける可能性が高くなります。1週間単位の予備時間の作り方はどうすればよいのでしょうか。これも人によってスタイルがいろいろあると思います。ちなみに私は2段階で予備時間を考えています。第1段階はそれなりに余裕を持って組むことができる時間です。第2段階は最低ラインで入れ込むと決めている時間です。まず1段目の余裕がある場合の1週間単位の予備時間。これは7日間のうち2回ほど予備的に使える時間を最初から入れ込んでいるんですね。つまり最初から入れ込むということは、そこに予定を入れないということ。また何か予定が入りそうになったら、優先順位を考慮した上で最初から断る。予備時間としての予定を優先するという勇気も必要です。私の場合、主に週の真ん中の水曜日と週末の土曜日を予備曜日として設定しています。具体的には、水曜日に2時間程度、土曜日には 4時間程度の予備の時間を入れています。次に、最低ラインで入れ込むと決めている時間、この説明です。これは私にとっては土曜日の4時間のことです。最低ラインで入れ込むと決めている時間は土曜日の4時間。水曜日の2時間がどうしても確保できない場合でも、なるべく土曜日の予備時間は死守するようにしているんです。仕事が趣味化している場合は、どの日に仕事が入っても苦ではありません。私の仕事スタイルは少し一般の人とは変わっている部分もあるかもしれません。なぜなら、私の仕事スタイルは趣味が仕事で仕事が趣味だからです。少し不謹慎に聞こえるかもしれませんが、仕事は趣味的なイメージで楽しみながらやっています。どの時間に入ってきてもそこまで苦しいと思わないであろう仕事を選択して生きているんです。ですから、忙しくするのも忙しくなくするのも自分でコントロールできるし、趣味でやっている感覚ですから、1週間のうちのどこにどういう形で仕事が入ったとしても特に問題はないのです。もちろんこのスタイルは子供がいないからできるという面もありますよね。週末はクライアントさんからのセッションも極力入れないようにしていて、家族の時間を過ごすならそれもよし、おのおのが自分の趣味の時間を過ごすならそれも良いという緩い感じで組んであります。サックスの練習をしたり、自分が興味のあるセミナーに行ったり、美術館を楽しんだり、景色を見るためにふらりと出かけたり、適当に過ごす日に当てています。普通の人ならのんびりと過ごそうとしている週末に1週間分の予備時間としてのしわ寄せが襲ってくるのはストレスになるかもしれません。でも私はもともと仕事が好きなので、そこまでストレスを感じないんです。もちろん何事もなければそのまま自分時間を満喫するだけです。なお、月曜日から金曜日基準で見た時の週の真ん中である水曜日に予備日を設けているのは、単純に3日以内であれば狂った時間を取り返すのは比較的容易だからです。週末の土曜日にも予備時間を取ってあるので、3日に1度予備時間を使えば大抵の狂いはどうにかなるという計算です。ポイントは1週間の中のどこかに予備時間を先取りすることです。予定の狂いを最小限に食い止めるには、この予備時間を先取りしていることがポイントになりますね。時間管理がうまくいっていない人ほど予備時間を入れないので、予定が狂ってずれ込んだ分のストレスを抱えることになります。さらに、平常心ならサクサクこなせるような時間にも、焦る気持ちとうまく予定管理ができなかった自分を責める罪悪感で過ごすことになってしまうんです。こんな負のスパイラルに入ると、ますます上手に時間管理ができなくなってしまいます。だから、そんな時には時間通りにこなせなかったという自分への罪悪感をまずは手放しましょう。そして、もともと用意してある予備時間を使って淡々とリカバリーすればよいのです。この予備時間の時間数と頻度は人によって異なると思います。ただ一つ言えるのは、できれば1週間単位でリカバリーしていくということ。最悪でも2週間単位ならなんとかなるとは思います。しかし、これが1ヶ月単位になってしまうと、なかなか取り返しが効かずに、結局予定が総崩れになる可能性がかなり高くなります。ですから、予定の狂いは1週間単位で見直すこと、この習慣をつけていくと時間管理のバランスをうまく取れるようになると思いますよ。5、相性のいい感情時間の組み合わせも知っておく。それぞれの感情時間に温度をつけたら、その組み合わせのご自身のスタイルを知っておくと良いと思います。その時間に対する温度の感じ方も人それぞれなので、組み合わせ方も人それぞれです。時間を感情で捉えることをお勧めしている大きな目的は効率化です。 最大限に時間をうまく使いこなすために、単体の時間を感じるのはもちろんのこと、日々の中での時間の組み合わせも上手に扱えると効率化が進みます。ここではそんな感情時間の組み合わせのコツをお伝えしましょう。大きく分けると、3つの感情時間の組み合わせがあります。時間の過ごし方に対する温度については、もうお伝えしましたよね。楽しい時間は高い温度、苦手な時間は低い温度、そんなイメージでした。そして組み合わせを考えるときには、行うべき仕事やプライベートなどの一日の作業を高温時間と低温時間にまずは振り分けて考えます。そして自分が一番効率の良い過ごし方を決めます。そのタイプを把握して作業時間を組み立てていくのです。一日の感情時間の組み合わせを考えるときに、大まかに分けて次のような3つのタイプがあります。1、A タイプ。午前に高温時間、午後から低温、最後は高温にして寝る。2番、B タイプ。午前に低温時間、午後から徐々に低温から高温に並べて、最後高温で寝る。3番、C タイプ。時間温度は関係なく、タスクをランダムに並べて、その時の気分で一日の必要作業量をこなす。ただしこの場合には、作業に必要な時間を把握していること、作業間の感情を瞬時に切り替えることができるタイプの方に向いています。これらの3つのタイプの具体的な時間の過ごし方をそれぞれ解説しましょう。まず最初の1番 A タイプの感情時間の過ごし方です。A タイプは午前中はノリに乗って楽しいことだけやりたいという人です。このタイプは感情時間が高温になるような作業をまとめて午前に集中させましょう。そしてお昼も食べてノリノリになった勢いで午後のスタートには少し苦手な作業、つまり感情時間が低温な作業を処理してしまうという過ごし方です。ただしポイントになるのは寝る時間に向かう最後の作業は再び高温時間になる作業を行うことです。ここでは作業と表現していますが、何も仕事だけのことではなく、あなたにとって高温になる時間イコール癒しの時間でも好きなことをやる時間でも何でも構いません。良質な眠りは翌日のスタートへの大きなエネルギーになります。だから寝る前に低温時間で過ごすことはお勧めしません。例えば今日一日の失敗とか考えなくてもいい、もう終わってしまっているクレームとか、家族に言われた嫌なこととか、クライアントに言われた嫌なことなどを考えながら寝てはいけません。それは手前できちんと終わらせておくことです。このように A タイプの人の一日の時間の組み立ては、高温から低温へ、さらに高温へになるようにするのがポイントでしょう。続いて2番。B タイプの感情時間の過ごし方です。B タイプは、午前中など朝のエネルギーと体力があるうちに、一気に苦手なことを仕上げてしまって、午後は楽々過ごしたい人。私もどちらかというと B タイプの方です。嫌なことはエネルギーを消耗するし、時間が読みにくいし、だから全力で取り組んで、なるべく短時間で一気に終わらせてしまいたいんですよね。なぜなら嫌な時間イコール低温時間だからなのですが、結果として短時間で終わらせるには馬力が必要になるわけです。人によって過ごし方が違うとお伝えしたのは、この B タイプはある程度感情がコントロールできる人でないとかえって午後からの効率が落ちてしまうのです。つまり午前に行った苦手なもの、嫌なものを処理した気持ちを午後に引きずらない人に向いたやり方だと言えます。いろいろな時間管理やモチベーションの本を見ると、重たくて嫌なものを最初にやってしまうとモチベーションが下がるからやらない方が良いと書かれている本も多くあります。 しかし私の持論では、これはその人の性格、性質による部分が大きいと思っています。最初に終わらせてしまえば、あとは開放的に楽しく過ごせると思うような、馬の鼻先に人参をぶら下げるようなことが効果的な人は、逆に後ろが楽しい方が頑張れるのです。そして、B タイプの人であっても A タイプの人と同様に、寝る時間に向かう最後の作業は、高温時間になる作業にすることも大切でしょう。このように B タイプの人の一日の時間の組み立ては、低温から高温になるようにするのがポイントです。3番の C タイプの感情時間の過ごし方です。C タイプの組み立てはまさに気分最優先というものなので、実は普通の人にはあまりおすすめできないやり方です。自分の気分が赴くままにやることを処理していくという時間管理の観点からすると、なんでそれができるの?というタイプなのです。C タイプの過ごし方が向いているのは、アーティストタイプか、天才型のハイパフォーマンスビジネスマンです。作業自体は他のタイプと同様に感情があまり前向きにならないものも入っているのですが、このタイプの人はそもそも天才肌なので、やりたくないことはやらないというスタンスをご自身にも外に対しても取っています。そのため嫌だと感じる作業がもともと少ないんですね。したがってある程度その日の気分で何をするかを決めたとしても、自分の力量さえ把握していれば、そこまで他の人に迷惑をかけることもなく、自分のペースで淡々と進めることができます。感情の割り切りと切り替えも上手で、我が道を行くタイプなので、本人はひょうひょうとしていて、周りが合わせてくれているというイメージです。この C タイプのような過ごし方に憧れるのであれば、まずは感情に左右されない自我と、人目を気にしないメンタルが必要になりますね。そして、意識的にも無意識的にも、自分のスピードを把握しているので、窮屈に時間管理をしなくても、さらりとやってのけてしまうタイプの人たちです。C タイプの感情時間はほぼフラットな状態、イコール、中庸に近いので、あまり他人に影響されないライフスタイルを送っている人が実践しやすい感情時間の過ごし方だと思います。以上、3つのタイプをご紹介してみましたが、どれが正しいとか正しくないということではありません。あなたにとって相性の良い時間の組み合わせ、一日の過ごし方はどれなのかを知った上で、予定を入れるための一つのヒントにしていただければと思います。6. 人とのコミュニケーションもうまくいく感情時間術。ここまでお伝えしてきた感情時間の過ごし方は、主にあなた自身の感情時間のお話でした。ということは、当然他の人にもその人が感じて過ごしている感情時間があること、これも理解できると思います。かつてこんなシーンを見た記憶はありませんか?学校や仕事場のシーンで、先生や上司に何か許可や決裁をもらうときに、特に何事もなくスルッと OK をもらえる人と、なぜかいつもタイミングが悪くて NG をもらう確率が高い人がいる。これって内容が今一つだったのかもしれませんが、単に提出する相手の機嫌が悪いだけだったという可能性もあるのです。上手に物事を進めることができるタイプの人は、人の機嫌イコール過ごしている感情時間を感じ取るのが上手だなとよく感じることがあります。人の過ごしている感情時間に配慮すると良い理由。自分時間の管理の話なのに、なぜ他の人の感情時間まで考慮する必要があるの?読者の皆さんの中にもそう思った人がいるかもしれませんね。でも少し考えてみてください。あなたは一日のうち他の人と関わる時間はどれくらいありますか?もちろん仕事の内容やライフスタイルによっては他者と関わることなく過ごすこともできる人がいるでしょう。しかし家族のことまで考えると、 何かしらの他者と関わるタイミングはそれなりにあるのではないかと思います。そんな時に気持ちよい時間を過ごしたいと思うなら、やはり相手の過ごしている感情時間に配慮することが大切になってきます。タイミングが悪い人はそれだけで時間を損する可能性が大きいのです。なぜなら、書類提出が二度手間になると元の倍の時間がかかってしまうからです。どうせなら自分も気持ちよく、相手も気持ちよいタイミングで物事が進むといいと思いませんか？感情時間のタイミングを感じ取ると、家族関係もうまくいきます。自分の感情時間を内観することが上手になると、人の過ごしている感情時間を感じる感覚が上がってきます。例えば、家族の場合は特に顕著でわかりやすいと思います。私でもこれは少し面倒なお願いかなと思うことをパートナーに依頼するときには、相手が過ごしている感情時間を観察します。そして、どのタイミングが一番イエスと言ってもらいやすいかを見計らって話をするのです。これもまた相手との関係性による部分が大きいので、そのあたりはよく観察して、より良いタイミングを見計らってください。また私の場合は、相手がフラットな感情状態の時に依頼するようにもしています。当然ですが、ご機嫌が悪い時イコール低温感情時間の時には話を切り出しません。めんどくさいと言われて終わってしまう可能性が高いからです。かといって、ご機嫌が良すぎるイコール高温感情時間の時にも話を切り出しません。なぜなら、もしも面倒に感じることであれば、そのギャップのために一気にトーンダウンする可能性があり、これまた断られてしまう可能性があるからです。他にも、相手が特に何かを大きく感じているような状況でも、雰囲気でもない場合を狙って、私の方もなるべくフラットに要件を伝えるようにしています。その方がスルッとそのまま受け入れてもらえることが多いと知っているからです。ただし、先ほどお伝えしたように、相手との関係性でタイミングがそれぞれ違うと思いますので、その点は考慮してくださいね。あなたの感情時間温度の組み合わせを知っておきましょう。まずは、あなた自身の感情時間の組み合わせ、過ごし方を知っておく。そして、他の人との関わりにおいての感情時間の組み合わせを知っておくこと。この二つを上手に扱えるようになると、結果として物事がスムーズにいき、物理的な時間の節約にもつながります。あなたがもしも今時間がないと感じているなら、実は自分自身の感情時間の組み合わせの失敗で停滞している、あるいは他者との関わりでスムーズにいかない時間を過ごしてしまっているのかもしれません。そんな感情時間の温度感から、失っている時間を掘り起こしてみることもお勧めしたいと思います。7、私の時間温度の組み合わせレシピ。さて、ここで皆さんによく尋ねられる、私の時間温度の組み合わせレシピをお伝えしようと思います。私と全く同じ環境の人はいないはずです。それでも、考え方という点では、あなたの生活のどこかに取り入れることができる点もあると思いますので、そんなイメージで読んでいただけたら嬉しいです。時間温度の組み合わせは、ハイブリッドで組み立てる。私の場合は、感情時間の温度の組み立ては、感情時間と物理時間のハイブリッドで組み立てています。ただ、このお話をする前に、先にお伝えしておきたいことがあります。それは、私のやり方を聞いたからといって、同じようにしなくてはいけないと思わなくてよいということ。私の場合は、数年かけて感情時間で時間を管理してきているので、いろいろな工夫をしています。今まで時間を感情で考えたことがない人にとっては、少し難易度が高い話になるので、自分にはできないと思っても全然問題ありません。そんなやり方があるんだなというくらいのライトな感覚で捉えていただければと思います。さて、 私の場合は、ワクワクする、高温環状時間のイベントを先に決めて、それを達成するためには、低温環状時間、物理的な時間で管理するようにしているんです。ここでは、1年間の計画を立てるときの具体例をお伝えします。まず、私にとって高温時間である楽しいイベントを、仕事でもプライベートでもどちらでも良いので、1年間のカレンダーに未来予定として書き込んでしまいます。私はアナログな手帳は使っていません。数年前までは使ってたんですが、書き込みミスの修正が簡単だったり、定例の予定を自動的に入れ込んでくれたり、一つのイベントに対してテキストをたくさん貼り付けたりもできるので、立体的に時間を管理できる Google カレンダーを今は使用しています。その Google カレンダーに、1年間の楽しい予定、例えば旅行に行きたいなら、具体的な場所と日付を指定して入れてしまいます。地方出張のセミナーやイベントなども、私にとっては楽しいイベントなので、こちらもこの辺りに行きたいな、開催したいなと思ったものをカレンダーに入れ込んでしまいます。このように、高温時間タイプのイベントを先に入れ込んでしまうのです。次にこのイベントを確実に現実化するためのプロセスを、未来の目標から逆算して、後ろから前に入れ込んでいきます。例えば私の場合は出版記念パーティーなどが分かりやすい事例なので、それを例にお話ししましょう。未来のイベントを日付限定で入れてから逆算日程を入れ込んでいく。一つの高温時間のイベント、カイロス時間を入れ込んでから物理的なタスク、クロノス時間をカレンダーに入れ込んでいきます。私の出版記念パーティーを開催するまでのざっくりしたポイントは以下の5つです。実際に活動するときのタスクはもっと細かいですが、ここではポイントだけお伝えしますね。1、開催日当日です。2、イベント告知予約開始日、だいたい2ヶ月前。3番、イベント告知のウェブページの作成開始。これは6ヶ月前からだいたい3ヶ月前です。4、イベント開催のための施設、金額、内容確定。これが9ヶ月から6ヶ月前。5、どういうイベントにするかの企画案。これが9ヶ月前。おおよそこんな感じになるので、開催日を決めたら逆算で日付を確定してカレンダーに入れ込んでしまいます。そして5、9ヶ月前の時点でそのイベントを本当にやりたかったら企画案を立て始める。あとは4、3、2、1の順番で実際に進めていけば良いだけです。もしも5の時点で今一つ気乗りしなくて、まあやらないなという方向となったら、その先の予定をすべてカレンダー上で白紙に戻すだけ。このやり方のポイントは、仮でいいので具体的な日程を決めて、そこに実際に書いて入れ込むこと。いつかできたらいいなレベルではなく、実行レベルで日程まで決めて書き込む。しかも逆算日程までしっかり入れ込んでいけば、かなりの確率で実現できるし、夢も叶えられます。私がイベントを次から次へと開催し、出版を次々に行えるのもこのやり方をしているからです。例えば出版日を自分の誕生日に当てたかったら、その日までに出版ができている状態をイメージし、出版社さんにいつ企画書を出すべきなのかまで見越して逆算する必要がありますよね。もちろん企画が通らないことも考慮に入れなくてはいけないので、そこも含んでカレンダーに書き込みます。つまり、本を出版したかったら、先にカレンダーに出版記念パーティーと書き込みます。そこから逆算して、本の出版日、執筆期間、出版企画決定、出版企画作成提出、という順番でカレンダーに書いて、それをすべて現実化しています。長期的に淡々と進める案件は、予備日を入れ込んだ工程表を作りましょう。本の執筆のような決定事項で、かつ長期間の日数を要する案件については、粛々と進める必要があるので、私は工程表を作るようにしています。昔、インテリアコーディネーターとして、現場管理もやっていたので、 その時の感覚で自分の執筆スケジュールも管理しているんです。この図は、本書出版までの実際のスケジュールです。本書の執筆時期と同時期に、コンテンツ教材の動画を撮る仕事もあったので、2本立てで工程を作りました。この工程表を作る時のポイントは、意外かもしれませんが、大雑把に作ることなのです。要は、一つの単位が期限までに終わっていれば良いという作り方です。例えば本書の執筆では、プロローグに9日間を割いています。私は自分のブログライティングのスピードを知っています。3000文字でおおよそ1時間程度。原稿執筆の場合は、もっと深く考えをまとめたり、文献を調べたり、言葉遣いやリズムを直したりする必要もあって、通常のライティングスピードの 1.5 倍から2倍を見積もっています。今回の執筆では、1項目あたり2000文字レベルを予定していたので、5項で1万文字、よって6時間から7時間くらいが必要になります。このようにまずは、自分の能力から計算できる予定総量を把握します。次にすでに予定が入っているカレンダーを確認します。仕事もプライベートもすでに入っているものは記載されています。出張などの日は基本的には執筆しません。通常の仕事が朝から晩まで詰まりすぎている日も執筆できません。執筆ができる稼働日をピックアップして、その日程プラス3日くらいを工程に入れていきます。この時点ですでに余裕を見て工程表を作っているんです。そして、最終日程でも予備日を2週間取っています。このようにして、執筆のそれぞれの締め切りから逆算してスタートを決める。あとは、1週間に1度予定を確認しつつ、進捗状況がきちんと整合するように進めていきます。以前、お付き合いさせていただいた出版社の編集担当の方から、著者さんでここまで自分でスケジュール管理してくださってるのは初めてですと驚かれました。しかも最後に予備日を2週間見ているので、それを使わないで書き上げられたなら、先方が考えているよりも2週間早く原稿は出来上がることになります。今回の本は4作目になりますが、全3作すべて校訂よりも2週間前に提出しています。気分のムラを作らないようにする役割が工程表です。右脳型アーティストタイプの人だと、今日は気分が乗らないから書くのはやめようという場合もあると思います。私も感情時間で執筆を管理するなら、気分が乗らないからやめようということになると思います。しかし、私にとっての本の執筆は、どちらかというと、物理的に進めていくビジネス案件に近いものです。したがって原稿を書いている時間そのものは、感情移入はあるものの、進めるべき手順は淡々と進めていく領域にしているので、このような管理をしています。ここでのポイントは、進捗状況を毎朝チェックすること。遅れているようなら、1単元内で遅れをどこかで取り戻して、各項目の期間内での期限遂行をチェックしています。楽しいイベントなどはカレンダーに先取りをしてしまうという感情から管理すると前に言いましたが、本の執筆などでは楽しいことであっても物理的に感情を入れずに管理すべきものも混在しています。ゆえにハイブリッドでの管理になっているんです。私にとっては特に苦もなくやっている時間の管理方法なのですが、人によっては大変と思うかもしれませんね。ただ、仕事の種類の分け方や考え方、期限がある場合の仕事の進め方などは参考にしていただけるのかなと思います。レッスン3、時間の温度を組み合わせて心のバランスを取る。